皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、1月25日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題はトランプ劇場パート2というお話をしたいと思います。ちょっと明日ですね、午後ちょっと忙しいもんで、ラジオの方は、ラジオと YouTube は今日、撮ってしまうわけでありますけども、皆さん、アメリカ大統領選挙、どんな様子にご覧になっていらっしゃいますでしょうかね。まあ、基本的にその悪の影の政府を追い出して、まあ、トランプ側が影の政府を取ったっていうことですよね。ですから、軍の方とかですね、外交の基本とか経済の基本の方は、まあ、トランプ側が、まあ、取ったんで、まあ、だからこれは別にその、このあと4年とかいう意味ではなくて、基本的には、まあ、ずっと続きうるんじゃないですか。まあ、言ってもね、元老ですよね。元老の地位を取ると、まあ、その後ずっと続くことができるわけで、今までは悪の方がですね、この元老と申しますが影の政府取ってたんで、いつまで言っても悪だったんですけど、この善の方が、影の政府取ったということですね。まあ、だからずっとこれで行くんじゃないです。で、あとはやっぱりその今軍が出てますよね。州兵帰っていってますから、まあそのうち軍の方から発表もあるんでしょうけども、いや私はですね、非常にそのこれ最初から興味深く見てたんです。というのは私にも経験があるんです。30代の頃ですね、私会社やった時に同じようなことをやったことがあるんです。32歳で創業したんですけど、創業っていうか、まあ、サラリーマン辞めてね、会社やるんですけども、当時はですね、私、雇われ、専務。で、後に雇われ社長なんですね。で、オーナーがいたんですね。最初は社長のうちの会長。で、まあ、今だから言っちゃいますがね、まあ、この人最初は良かったんですけどもね、どんどんおかしくなっていってですね、まあ、なんかはっきり言ってお客さんの金に手をつけるような、まあ、寸前までこう行くんですよね。で、自分で勝手に相場張ってですね、どんどん損するんですよ。で、私はこう専務でやってたんですけども、まあ、とにかく収拾つかなくなっちゃって、私が社長やんですね。でもなんかね、ああいうこうなんか変に取り憑かれちゃった状態になるとですね、人間まともじゃないですよね。私はなんかね、こう、虫の知らせがしたっていうんですかね。親しいお客さんいたんで、会社を追い出される半年前に引っ越しをしたんですよ。で、そのビルのオーナーとすごい親しかったんですよ。で、本当虫の知らせだったと思いますね。なんかやっぱり引っ越しをしてですね、そしたらある日突然ですね、私が社長で、オーナーが会長で 100% 株主だったんですけども、事務所行ったら鍵が開かないって言うんですね。で、私がその社長を解任されてるってわけですよね。で、私は事前にですね、何か起きるってことは、なんとなくこう予知してたんですよ。まあある程度情報もあったんで、これ何か起きるなと思ってたんです。で、そのそれとなくですね、実は準備をしていたんです。親しいオーナーと話をしてですね、ですぐ次の事務所を密かに借りたんですね。密かに借りて社員みんなそっち移してですね、まあ新しい会社すぐ立ち上げたんですけども、そのこういう時ですね、まあ乗っ取りですよね。不正による乗っ取りでしょう。不正による乗っ取りで追い出されるっていうのは、実は私もよくわかるんですね。で、今回トランプがまさにそうでしょ。不正選挙で乗っ取られて追い出されたわけで、で、最初にですね、決めるべきことがあるんですね。元に戻すかどうかなんです。その、まあ、前のオーナーがデタラメやっておかしくなっちゃった会社がありますよね。それをもう一回自分が戻って引き続きやるか、全然別にやるか、あるいはこのままもう会社辞めるか、3つの選択肢あると思うんですね。で、サラリーマン的な考え方なら、まあ、全部辞めて他でやってもいいですよね。しかし、こう、お客さんがいて、このお客さんと共にやっていこうと思ったら、いや、それは、その選択肢は消える。だから、元の会社でやり直すか、新しく自分でやるか、まあ、どっちかですよね。で、元の会社でやるっていうことは、それ、まあ何らかの方法で、別に法律でも使って何らかの方法で元戻るんだけども、前の会社の社長の借金こっち払わなきゃいけないですよね。前の社長がデタラメやったツケは全部こっち払わなきゃいけないでしょ。 で、それってバカみたいな話ですよね。なんで人の借金こっちが払わなきゃいけないんだって話になりますよね。せっかく追い出してくれたんなら、実は自分でやった方が絶対いいですよね。お客さんのためにも。私はだからこうずっと見てて、トランプは私の考え方だったら、あれ連邦政府継承しない方がいいですよね。だって連邦政府って史上最大の赤字抱えてんでしょ。まあ世界最大の赤字抱えてんでしょ。でその赤字の元の借金って彼らがした借金でしょ。我々がした借金じゃないでしょ。なんで我々が彼らのために借金払わなきゃいけないわけ。ねえ、私だったら連邦政府は継承しないですよね。せっかく悪党たちが乗っ取ったんだから、連邦政府の借金は悪党たちが払ってくれた方がいいですよね。で、要するに支払い義務があるのに逃げたって言われたらそれは困るけども、追い出してくれたんだから、いやそれは借金払う義務ないですよね。だからまずそこですよね。私はだからね、まず一つ見てるのは連邦政府継承するのかなと思うんですよ、うん、私だったら継承しないですよね。二つ目はですね、この戦やるわけですね、内紛ですよね。内紛っていうのはものすごいストレスを人々に与えるんですね。社員や関係者、お客さんに。したがってその大抵の人は精神的に参っちゃうんですよ。戦ってものに精神的に参っちゃうんですよ。あまりそういう普段からそういうですね、心理戦とかですね、まあそういう会社取った取られたとかね、そういうことって普通みんなやらないんで、大抵はですね精神的に参っちゃうんですよ。1月6日のそのまああの議事堂の騒ぎやったでしょ。あの後そのトランプたちがですね、の人々にね、癒してくださいって言ったでしょう。あれはよくわかりますね。あのやっぱりね、そのまあ先頭立って戦ってる方はね、後がないからそれはちゃんちゃんバラバラやるんだけども、こう見てる方とかついていく方はやっぱ大抵はこのストレスに耐えられないんですよ。参っちゃうわけ、そっちの方で。だからこう冷静さを失うとか、そもそももう何が正しい、どっちの方が正しいかわからなくなるんですね。あるいはなんかもううんざりしちゃうとかですね、あるいはもう嫌になっちゃうとか、まあそういう感情を起こすわけですね。ですからもうとにかくね、戦なんてねできるもんじゃないですよ、今のこの時代に。もうね、その四中七士のね中心ぐらいみたいなことなんてね、現実に無理ですから、今人たちには全く無理ですから。いやもうその戦なんかしようと思ったらね、もうどっちが正しくてどっちが、間違ってるのかなんて、そんなとこから始まってですね、めちゃくちゃになるだけだから、かえって自滅するだけですよね。あの癒しっていうのはすごくわかりますね。だから私あの癒しって聞いた時に、これ分けるのかなと思ったですね。で一番いい方法は、癒しで一番いい方法は分けることなんですよ。要するに一挙両得なんですよ。彼らの借金払わなくてもいいし、で自分たちで作ればいいし、で自分たちは要するにドメスティックな国内の、ね、1776年の原点を基準にした国にすればいいわけでしょ。関係ないわけですよね。その別にそのバイデンたち その多国籍企業の世界と関係ないんだから。いや、そのまま癒したまま新しい日の出になりますよね。だから、まあ、そうかなと思ったんですよね。で結局だから、まあ、私の場合はですね、そこで大騒ぎして、会社はあるんですよ。会社って自分で会社つくんですね。だからその追い出されましたでしょ。で直後にですね、まあ、あのもう一つちっちゃなペーパーカンペに持ってたんで、まあ、それをとりあえず翌日から受け皿にして、であれどれぐらいだったかな、2週間ぐらいして新しい会社作ったんじゃないですか。でそれがその今のアエルバの前身の藤原事務所っていうんですよね、うん、でお客さんも相当心配してくれたんですよ。藤原さんどうしちゃったのと。いやどう、こういうことですよと。まあ当時若かったからね、会社の乗っ取り乗っ取られるなんてのは初めての経験でしたから、まああの時やっぱ駆けずり回ったのよく覚えてますけども、まあなんか後で聞いてみればそういう話は世の中ゴロゴロ転がってて、まあ大体定跡ってものがあってこうでああでと、法律なんか使ったってどうせろくなことないと。本当ね、弁護士もなんか連れてってくれてね、弁護士相談したことあるんだけども、いや弁護士さんもね、ふんふんふんふんって聞いてね、すぐ訴訟をやるって言わないんだよ。でもね、あれが正解だったんだね。乗っ取り劇とか訴訟をやってそれ勝ってもね、借金ばかりの変な会社の社長にもう一回戻ってどうします、それはっきり言って。 で、しかもそれね、判決出たってですね、そのどうもならんですよ、そのぐちゃぐちゃになったものっていうのは。だったら新しい方がいいわけですよね。だから早く思いを断ち切った方が絶対正解だったんですね。で、最初はだから私も若いからよく分からなかったんだけども、いや、だんだん分かってきましたね。で、向こうの方はだから、まあ、案の定だよね。もうやることなすことね、まあ、とにかく失点抜刀になっちゃって、で、まあ、それはそれでお客いるんですよね。お客分かれたんですよ。お客分かれて、そっちはそっちでね、まあ、お金好きな人たちがこう集まってやってきましたよ。でも、あのトップって今から5年ぐらい前死んだんじゃないかな。確か休止しましたよね。なるほどなと思ってですね、結局だから会社も今どうなったかよく知りませんけども、まあだから要するに追い出してくれたから何の義務もないわけですよね。何にもできない状態で、だから新しい会社やって、まあ、あの伸び伸びとですね今に至ってんですよね。だからもう一つはね、だからその戦をしないでやるんなら分けた方がいいね。あんな借金だらけの連邦政府なんか普通は継承しないと思うよ。それからもう一つはですね、トランプは私なんかよりはるかにレベルが高いんですよね。彼はですね、ディールをやるんですよね。要するに今バイデンに岸信介みたいにならないかって持ちかけてんでしょ。要するに岸信介は戦犯に問われたんだけども、みんな死刑になる中あれ出てきましたよね、刑務所からね。要するに取引したんでしょ。取引すると死刑になるところを無罪になって出てきますよね。でもその代わりずっと言いなりですよね。あれほら、バイデンがホワイトハウス来た時に誰もいなかったんでしょ。ホワイトハウスは全部引き継ぎなしにみんなトランプ出ちゃったから、で何にも分かんない状態なんでね、バイデン側は。でトランプの手紙が残ってたと、私が勝ったんでしょっていう、あんた知ってんでしょっていう手紙と、もう一つはあなたのその不正選挙フェアだと認めてやってもいいよ、俺のとこ人がいるからそれつけてやってもいいよ、そういうふうになんか手紙ありましたよね。まあ偽物だって話もあるけども、私はあれは意外にもトランプらしい取引だと思うんですよ。どうするかっていうと、私前から言ってるように、トランプの2期目って一番考えれば大変なんですね。要するにこれからって株大暴落でしょ、バブル崩壊でしょ、それからコロナ後の大混乱で、これ誰がやっても大混乱ですよね。この大混乱を誰にやらせるかですよね。トランプやる必要ないよね。だって彼らの問題でしょ、彼らが起こした問題の後始末でしょ。だからトランプやる必要ないよね。そしたら首に縄つけといてバイデンにやらせるの一番いいと思いません。で、民主党は支持者でバイデン素晴らしいと褒め殺しにしとくんですよ。バイデンは素晴らしいと、株のことらも詳しいと、あれだけたくさんの金融機関がついてんだと、テクノロジーも詳しい、Facebook もついた、みんなついてる、すべて意味があるはずだ、さすが民主党であると、共和党はなかなかこうはいかない、ねえ、褒め殺しにしとくんですよ。こっち文句来ないように。褒め殺しにしといて、しかし現実はシビアなもんですよね。そうかそうか、大変だと、いうふうにやってけばいいんですね。で、まあ、それでですね、まあ、もう一回全部踏み倒した後を引き継ぐって手はありますよね。いや、だからバイデンにやらせて全部踏み倒していますか、ひっくり返っちゃってから、通貨も全部改めてその同じものを引き継いでやるっていう手もあるし、で、あとはだからさっき言ったように最初から自分で作っちゃうか、通貨も何も全部新しくしちゃうかって、2つありますよね。だからやっぱどう考えてもトランプはですね、この大暴落のところの大統領やってるとすごい大変ですよね。だからせっかく民衆の大統領ということでやったのに、彼らの問題でこっちもひどい目に遭いますよね。彼らが作った虚構が崩壊することによる混乱なんだから、私だったらやらないね。いや、それはやんないですよ。そんなもんですね、バイデンやらしとけばいいですよ。彼らが作った問題なんだもん。債務不履行になったって彼らが債務を返さないって問題なんだからさ、私だったらやらないよ。昔30代に私ね、大立ち回りやった経験から言えばですね、私は絶対やらない。あいつにやらせる。だからその助けてやる助けてやるって言って、ほら、あのロビーストを5年間待たずになんか契約できるっていうに変えたでしょ、彼ね、あの大統領令で。だからあのディールはですね、本気じゃないかと思うんですよ。だからバイデンがですね、 正式に大統領執務室に入る映像出てきたら、私はディールをしたんじゃないかと思うんですよ。だから岸信介で、要するに死刑になるところをちゃんと出てきたと、巣鴨プリズンから無罪で出てきたということだと思うんだね。なんか日本ってですね、はっきり言ってそういうディールってなかなか許されないんだよね。だから未だに岸もいろいろ言われ、安倍も言われますでしょ。日本人ってやっぱりですね、そういうディールっていうのはなかなかちょっとですね、肌に合わないっていうか正義に合わないところがあってダメですよね。でもアメリカは当たり前ですよね、そういうディールってね。っていうか中国もそうだし、世界も結構当たり前にディールやりますよね。うん、だから今ほらちょうど静まり返ってんじゃないですか、議会も、バイデン側もね。で、バイデンとこ全然予定入ってないし、で、議会の方もなんか今週休みでしょ、あれ。まあ一つはだから軍の方ですよね、軍はだから今みたいに一番入れたかったんでしょ。要するに悪党を一掃するという、この軍事力を使って全部こう悪党を一掃するという、これをやりたかったわけでしょ。だから軍にしてみればですね、こう100点満点でしょ。トランプからもう莫大な予算もらってね、で軍もね、あと新装備入れてどんどん立て直して、宇宙軍も作って、それから海外のね、戦争用の始めた戦争から全部撤退してですね、それからあれ宇宙計画ですよね。あのほら、超小型の原子炉を使って、宇宙に行くっていう話、あれ大統領で出たでしょ、トランプの方からね、最後に。それからアメリカ政府自身が AI を作るってやつね、あれも大統領出たから、まあ、軍にとっては漫画回答だから、こんな素晴らしい大統領いませんよね。だからもうこれで満足なんじゃない。最後にこの、まあ、軍政してますから、これ全部悪党どもこれ全部捕まえてね。ただこれ裁くかどうかっていうことを言ったら、20万件あるわけでしょ、例の封印起訴状がですね。まあだからあれは、まあどうするかで、まあディールをして、なんかこの後言いなりにさせるか、まあこのまま訴追しちゃうかっていうところ、あれ今交渉やってるんじゃないですかね。20万人もいればかなり大変だと思うんですね、あれ。で、だからこう、まあいろんなゲームを多分今やってるように私は思うんですよ。でトランプ自身もだから知らん顔してですね、ゴルフやってますよね、あれね。でもゴルフやって今どうとか知りませんけどね、あのフロリダ戻ってゴルフやってて、俺も全然関係ないって顔してやってますよね。であれテキサス行ってまして、あのテキサスの、国境警備隊が親衛隊ですよね、トランプのね。テキサスの国境警備隊が親衛隊だから、まあテキサスから独立してもいいし、いずれにしろ私はまだまたこれは五分五分だと思うんだけど、私はやっぱね、あの借金だらけのさ、連邦政府を継承してそれを民衆が借金返すっていうのはどうかなと思うんだよね。ちょっとやんないんじゃないかなと。しかしなんかディールをしてバイデンにね全部やらせることにして、まあ後始末つけさせちゃってそれを引き継ぐっていうこともできますから、まあ五分五分かなと思うんですよね。まあでもなんかこう面白いですよね。私はまあはっきり言ってですね、若い頃そういう経験したことがあるんでね、自分で大騒ぎ大立ち回りやったことがあるんで、まあ、正直言ってですね、まあこうポップコーン食べながらっちゃ失礼だけども、まあ、どうすんのかなと思ってずっと見てて、まあ、今の見てるんですよ。だからこれ第2幕ですよね。だからいずれにしろドルの大暴落だとか、その人々の激高ね、会派が騒ぎ出すだとか、組合が裏られたって言い出すとか、失業者が大量に出るとか、ここは全部バイデンの役割だと私は思うんですよね。トランプやる必要ないですよ。これ全部バイデンやらせたらいいと思いますよ。外交の破綻とかですね、世界中の混乱はねバイデンの仕事で、でだからその間にまあ一体どんな形で新しいことを始めるかですね。今なんか新党の話してますよね、ペイトリオット党で。でなんか新党に誰を入れてやるか今なんか選んでるって話も聞いてきますよね。それはみんなね、分かったと思うんですよ。俺たちまずいぞと。これ、後始末やらされるところにいたと、しまったと。しかし、じゃあ、その、愛国者党に誰が入れるかですよね、それ。まあ今、人選してるって噂も聞こえてくるんですけども、まあなんか始めんでしょうね。で、結局やっぱりだからもう世界的にですね、まあ、トランプの決めた方向ですよ。一国主義の時代ですわ、無理ですわ、もうこんなも世界の協調なんてね、もうなんかはっきり言ってバブル崩壊に コロナでもうとにかく世界中の政治めっちゃくちゃでしょ。日本だってそうですよ。もう菅内閣なんかさ潰れそうじゃないですか、あれで。次は河野太郎だって言うんですよね。えその菅が後ろで糸引いて河野やらせると、だから何としてでも河野をワクチンで成功させると。で河野だと、じゃあワクチンで成功しなかったらどうするのって言うと、それ全部それ崩れて、あのあれですわ、麻生太郎ですわ漫画みたいな話だよね。まあでもね、なんか本当に新しい時代がね始まってると思うんですね。皆さんで楽しくこの時代をね乗り切ってまいりましょう。ということで、藤原直哉の日本と世界に一言、トランプ劇場パート2ということでお伝えいたしました。ではまた目光りましょう。さよなら。